夢の旧作作。ビール会社征伐。毎度酒のお話で申し訳ないが、今思い出しても腹の皮がピクピクしてくる砂糖の傑作として記録しておく必要があると思う。九州福岡の民生系新聞九州日報社が、政友会万能時代で経営難に陥っていたある夏の最中の話。現用車張りの酒豪や仙骨がずらりと揃っている同社の編集部員一同。月給がきちんきちんともらえないので酒が飲めない。皆仕事をする元気もなく、机の周りに青ざめた豪傑面を陳列して、あふりあふりと死にかかった川魚みたいなあくびをリレーしーしー涙ぐんでいる光景は、さながらに貴近年の損壊をそのままである。どうかして存分にうまい酒を飲む知恵はないかというので、出る話はそのことばっかり。そのうちに、急すれば通ずる、とでも言うものか、一等のみすけの警察回りくんが名案を出した。今でも福岡に支社を持っているバツバツビール会社は、当時、九州でも一流の低級の大選手を網羅していた。九州の実業低級会でも、バツバツビールの向かうところ一滴なしというくらいで、同支社の横に千円ばかりかけた堂々たる低級コートを二つ持っていた。あのバツバツビールに一つ低級試合を申し込んでやろうじゃないか。というと、皆総立ちになって賛成した。果たしてご馳走にビールが出るか出ないか、と地にする者もいたが、出なくとももともとじゃないか、というので、一切の異議を一蹴して、すぐに電話で相手にチャレンジすると、ちょうど選手も揃っております。いつでもよろしい、という色よい返事である。それでは、明日が日曜で夕刊がありませんから、午前中にお願いしましょう。午後は仕事がありますから。5組で5回ゲーム。午前9時から。結構です。どうぞよろしく。という話が決まった。ビール会社でも抜け目はない。新聞社と試合をすれば、新聞に記事が出る。広告になると思ったものらしいが、それにしてもこっちの実力がわからないので作戦を立てるのに困ったという。困ったはずである。実はこっちでもひどい選手難に陥っていた。もともとテニスらしいものができるのは正直のところ一滴も酒の飲めない筆者の一組だけで、他は皆シナの兵隊と一般。テニスなんてろくに見たこともない連中が、我も我もと喉を鳴らして参加するのだから、鬼神壮烈に泣く、と言おうか何と言おうか。首相たる筆者が弱り上げ立てまつったこと、一通りでない。
おい、首相、貴様は一滴も飲めないのだから、選手たる資格はない。
俺が大将になってやるから、貴様はのけ。負けたら、俺が柔道四段の腕前で、相手を叩きつけてやるから。なあ?
というような、ギャング張りが出てきたりして、首相の頭がすっかり混乱してしまった。仕方なしに、そいつを選手外のマネージャー格に仮装して、同行を許すような始末。それから、原稿紙にテニスコートの図を書いて、一同に勝敗の理屈を説明し始めたが、真剣に聞く奴は一人もいない。
やってみたらわかるだろう。
とかなんとか言って、どんどん帰ってしまったのには呆れた。息すでに敵を飲んでいるらしかった。
あくる朝の日曜は、青々と晴れた素敵な定休日和であった。方々から借り集めたボロラケットの五六本を束にしたやつを筆者が自身に担いで門を出た時には、おまけなしのところ、四条縄手に向かったクスノキマサツラの気持ちがわかった。それからビール会社のコートに来てみると、新しくにがりを打ってまばゆい白線がくっきりと引き回してある。その周囲を重役以下男女社員がひしひしと取り囲んで敵選手の練習を見ているところへ乗り込んだ時には、何かなしに全身を冷や汗が流れた。早速の起点で、時間がないからといって、こっちの選手の練習を謝絶した。作戦として、筆者の主将組が壁頭に出た。せめて一組でも倒しておきたい。あわよくば、優待を残せるかもしれない、といううぬぼれまじりの情けない了見であったが、見事に当てが外れて、向こうも首相の結城本田というナンバーワン組が出てきたのには縮み上がった。それだけで手も足も出ないまま 3-0 のストレートで大敗した。あとのみっともなさ。あんなにもビールが飲みたかったのかと思うと、目頭が熱くなるくらいである。
先方は揃いの新しいユニフォームをちゃんと着ているのに、こちらはワイシャツにセイラパンツ、古旅、汗じみた冬中折れという街灯のアイスクリーム屋敷が一番上等で、靴のままコートに上がって叱られるもの。派手なメリンスの襦袢に赤い猿股一つ。西洋手ぬぐいの宝かぶりという沈どん屋敷。中には上半身裸体でくず屋みたいな継ぎはぎのボロもも引きを突っ込んだ向こう鉢巻きで、さあ来いと踊り出るので、審判に雇われた大学生が腹を抱えて高い腰掛けから降りてくるようなこと。無論ラケットの持ち方なんぞ知っていようはずがない。サーブからして見送りのストライクばかりで、たまたま当たったと思うと鉄網越しのホームラン。それでも本人は勝ったのか負けたのかわからないまま、いつまでもコートの上でキョロキョロしている。悠々とゴムまりを拾ったり何かしているので、相手がコートに這いついて笑っているが、それでもまだわからない。
なんだい、負けたのか。
と、頬を膨らましてすごすご引き去る途端に、大爆笑と大拍手が、敵味方から一時には聞かえるという、空前絶後の不可思議な盛況裏に、無事に予定の退却となった。それから予定の通りに、コート外の草原のテント張りの中で、ビールとつまみ魚が出た。小遣いが二人で50ガロン入りの樽を抱えてきた時には、選手一同、思わず嬉しそうな顔を見合わせた。同時に、首相たる筆者は胸がドキドキとした。インチキがバレたまま、成功したのだから。
ええ、樽にすると小さく見えますがね。この樽一つあれば、50人から100人ぐらいの宴会なら、いつも余りますので。どうぞ、ご遠慮なくお上がりください。
という重役連の挨拶であったが、さて、コップが配られると、さあ、飲むわ、飲むわ。筆者を除いた9名の選手と仮想マネージャーが、文字通りに、 長芸の百戦を数がごとくである。
ちょっと、コップではめんどくさいですから、そのジョッキで。
というなり、七合入りのジョッキで立て続けに息もつかせない。
お見事ですな
ぁ。もう一つ。と、重役の一人が味方の仮装マネージャーを浴びせ倒しにかかっていたが、なかなか腰が砕けない模様である。そのうちに樽の中が泡ばかりになりかけてくると、重役連中が一人逃げ、二人逃げ、しまいには相手の選手までいなくなって、カンカン火の照る草原に、天幕と、体るとコップの林と、入れ替わり立ち替わり小便をする味方の選手ばかりになってしまった。
中にも、仮装マネージャーを先頭に、ラケットを両手に持った三人が、靴履きのままコートに上がって、
勝った方がええ、勝った方がええ、
と、ダンスを踊っている。何が勝ったんだかわからない。苦々しい奴だと思っている筆者をみなして引っ張って、重役室に挨拶に行った。仕方なしに筆者が頭を下げて、
どうも、今日はごちそうさまになりまして、
と言って切り上げようとすると、背後から、水眼朦朧たる仮装マネージャーが前に出てきて、わざとらしい下なめずりをしてみせた。ドラ声を張り上げた。
ええ、午後の仕事がありませんと、もっとゆっくり頂戴したかったのですが。
残念です。
と、とどめを刺した。
しかし、往来に出ると、さすがに一同、帽子を投げ上げ、ラケットを振り回して感激した。
バツバツビール会社、万歳！九州日報、万歳！
ボールは、子供の土産にもらっていきまーす。
翌日の新聞に記事が出たかどうか。記憶しない。